ランカラプテ地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは9月23日付北海道新聞読者の声欄より深川市の幼稚園職員中川さんの声です。金戸記念館建て替え感激。旭川市にあるアイヌ文化の施設博物館河村金戸アイヌ記念館が老朽化のため隣接地に建て替えられるという、道館を知る一人として心から嬉しく思う。道館にはアイヌ民族の生活道具や木製の船などたくさんの貴重な品々が保存されているほか、ここを拠点にアイヌ文化が広く発信されている。教員時代に教職員で劇を行ったことがあり、私は卒業式での日の丸君が代に抵抗したアイヌ民族出身の校長役を演じた。劇中使われるアイヌ語での祈りの言葉や仕草などについて教えていただくため道館を訪ねたのだが、今年2月に亡くなった前館長の川村新エオリパクアインさん、川村健一さんは丁寧に手ほどきしてくださった。アイヌ文化を守り伝えることを心から大切にする真摯な姿勢に心打たれた。道館のようにアイヌ民族の文化と歴史を正しく伝え、未来に継承していく場を道内各地でさらに充実させていってほしい。本日2つ目のニュースは10月1日付北海道新聞より、アイヌ工芸ビラトリ中世が挑戦。ビラトリ町立ビラトリ中学校は9月24日、町二豚にのアイヌ工芸家3人を講師に招き、アイヌ文様の木彫りコースターを制作する授業を行った。生徒たちは講師から文様の説明を受けるなど、アイヌ文化への学びを深めた。同校では毎年、各学年ごとに町内のアイヌ工芸家からアイヌ文化を教わる体験学習を行っている。この日は2年生32人が、アイヌ工芸家の貝沢守さん、高野茂弘さん、貝沢徹さんから木彫りに使う三角刀の使い方や彫り方を教わり、実際に丸い木の板にアイヌ文様を彫っていった。貝沢守さんは、渦巻きやダイヤ型の目、草木のつぼみはアイヌ文様の基本的な形と説明した。金谷美久さんは、アイヌ文様の意味など知らないことを知ることができるので面白い。地元の文化を学ぶことは大切だと思う、と話した。本日3つ目の記事は、10月6日付北海道新聞より、蔵書3000冊、二部谷につなぐ。児童文学作家、相川さん寄贈、ピリカ文庫新設。ビラトリ町の茅野茂二部谷アイヌ資料館館長を務める茅野史郎さんは、アイヌ民族の子供を描いた児童書などを出版してきた児童文学作家、相川君次さんから約3000冊の蔵書の寄贈を受けた。アイヌ民族関連の図書など多彩な内容で、茅野さんはこれらの図書を収める文庫を自身が経営する茅野観光の事務所に設けた。週1回程度予約制で閲覧できるよう準備を進めている。相川さんは旭川市に住んでいた約35年前、茅野さんの父でアイヌ民族初の国会議員となった故茅野茂さんの著書の出会い、こんなに近くに住んでいるのにアイヌ民族のことを何も知らなかったと関心を持つように、その後関連する本などを集めてさらに勉強を重ね、アイヌ民族の子供を主人公にした本を3冊出版した。今年9月、相川さんは高齢になったこともあり、集めた本をより多くの人の手に触れる場所に置いてほしいと、20年以上親交のある茅野史郎さんに送った。茅野さんは使っていなかった会社事務所の台所を改築して本棚を設け、アイヌ語で良い、美しいを意味するピリカからピリカ文庫と名付けた。文庫にはアイヌ民族に関する本のほか、児童書や歴史書なども並ぶ。茅野さんは、この文庫には約20年間かけて本を集めた相川さんの歴史が詰まっている貴重な資料だ、という。相川さんは、読書には新たな知識を得られる面白さがある。心ある人に読んでもらい、アイヌ民族の歴史を少しでも知ってほしい、と話していた。 本日4つ目のニュースは、10月7日付北海道新聞各自各論のコーナーより、アイヌ民族酒量訴訟と題した北大開示文書研究会会員、市川俊美さんの小論をお届けします。先住権は不都合な真実。昨年の8月、札幌地裁にアイヌ酒捕獲権確認請求訴訟が起こされた。提訴したラポロアイヌネーション、旧浦幌アイヌ協会は、かつての十勝川の本流、現在の浦幌十勝川流域で暮らすアイヌ集団である。森や川や海の豊かな自然に恵まれた流域には、かつて複数のコタン、集落が存在した。会長の佐島正樹さんたちは、多くのアイヌの人々と同じように、アイヌ民族であることを教えられずに育った。だが、アイヌ民族として生き始めた時から、自分たちも先祖と同じように、この川の鮭を自由にとって暮らしたいと願うようになった。鮭は、アイヌの人々にとって、カムイチェ、神の魚であり、主要な食料というだけでなく、交易品としても重要だった。しかし、明治政府は、一方的に川での鮭漁を禁止したため、生活は困窮していく。密漁によって逮捕されたり、暗闇に紛れての密漁で命を落とした人も多いと聞く。現在も伝統儀式に使うためのわずかな鮭以外は取ることができない。ラポロアイヌネーションは、日本で初めてアイヌ先住権としての鮭捕獲権の回復を国と北海道に求めた集団である。提訴は、佐島さんたちが同じサーモンピープルであり、闘争によって鮭捕獲権を回復したアメリカ北西部のインディアントライブ、先住民の集団を訪問した年の3年後である。佐島さんたちが訪問で学んだことの一つは、トライブには主権があるということだ。19世紀、白人の開拓民に与える土地や自然資源を取得するために、アメリカ政府はトライブと条約を締結する必要があった。トライブも主権国家であり、アメリカ政府と対等だからである。翻って明治政府はどうか。道内各地のアイヌコタンの承諾なしに、一方的に北海道を国有地と宣言し、その後法令で各地の酒漁を禁止していった。禁止の合法的な理由は明らかではない。アイヌ民族は和人に土地や資源を譲渡したことはない。だから今も権利を持っている。先住民族の権利に関する国際連合宣言は第26条で、先住民が伝統的に所有・占有してきた土地や資源に対する権利を持つことを認めている。学んだことの2つ目は、鮭捕獲権の回復は生活を豊かにするだけではなく、鮭が遡上し、自然産卵できる浦幌十勝川に再生できるということだ。訪問したマカトライブは、わずか50年間でトライブの港を持ち、鮭やオヒョウなどの資源管理を厳格に行っている。また、ローワー・エルワ・クララム・トライブは、鮭の遡上を妨げていた2つの巨大ダムをエルワ川から撤去した。壮大な事業だ。撤去からわずか数年で、エルワ川河口には砂浜が広がり、ヘドロはなく、動植物の多様性も蘇りつつあった。鮭も上流のかつての産卵地に登ってくるようになったという。アメリカでも鮭資源の減少が問題になっているが、トライブは専門的な体制を持ち、河川生態系の科学的な管理を州と共同で行うこともしている。佐島さんたちが夢だと思っていたことのすべてをアメリカのトライブは実現していた。こんなこともできるのだと知った佐島さんたちは、提訴という一歩を踏み出したのである。日本政府は2年前に制定されたアイヌ新法で、アイヌ民族が先住民族であることをやっと認めたが、先住権には一切触れなかった。不都合な真実である過去の歴史やアイヌ先住権に触れようとしない姿勢は、鮭捕獲権の裁判でも貫かれている。しかし、過去の歴史に目をつぶったままで良いはずがない。現在の法律に鮭捕獲権の規定がないから、権利がないとは言えない。先住民の権利を決めるのは、先住民、あるいは先住民集団自身だからである。 本日最後のニュースは10月7日付北海道新聞日高版より、野草観察、アイヌ文化学ぶ。ビラトリ町立シウンコツ小学校の全校児童35人が総合的な学習の授業で、町二豚にのアイヌ工芸家、貝沢守さんらと秋の野草を観察し、多様な植物を利用してきたアイヌ民族の伝統的な生活や文化を学んだ。貝沢さんや町アイヌ文化振興公社職員など5人が講師となり、9月27日に実施。シウンコツ小学校の裏山で、キノコの観察やどんぐり拾い、木のつるを使ったブランコ遊びなどを楽しんだ。また、ブドウのつるの皮でサパンペという儀式用の冠を作っていることや、昔はノリウツギの苗皮を手で揉み、泡立ててシャンプーとして使っていたことなどを教わった。6年生、佐藤美咲さんは、木の皮でシャンプーしていたことに驚いた。秋の山は葉っぱも枯れ、冬に近づいてるなと感じました。と話した。以上が本日のニュースですが、シローさんコメントお願いします。
はい、先ほど紹介ありましたけども、私の会社事務所の隣の部屋にですね、ピリカ文庫を作っておりますので、読みたい方は閲覧のみ認めますのでぜひ一声かけてください。以上です。
ありがとうございました。以上が本日の地域のニュースでした。担当は仙石優子でした。Thank you.